はい、ということで、欧州トレーナーの2人ごとということで、前回はアキレス腱障害のまあ分類、どういうふうに分類していくかみたいな。まあ、軽くまとめると、まあ、まず分類、間違えた、場所の分類があって、
はい、
腱の中央部なのか、腱の付着部なのかっていう、ミッドポーションなのか、インサーションなのかっていう差があって、それに合わせて、まあ、腱の状態ですね。の分類が入ってくると。
はい。
ステップ1が、リアクティブテンデノパチ。また、単純に、負荷と回復のバランスを見たときに、単純に回復はするけど、まだ負荷が、回復の量も多くて、腱障害が起こってる状態、ステップ1と、ステップ2、徐々に回復のキャパシティが落ちてきて、失われてきて、それによって、障害が長続きしていくという状況と、で、ステップ3、は、まあ、腐敗した組織が腱の中にできてくる状態ですね。
うん、
腱の解剖学的な組織的な変化が起こってくるフェーズがステップ3と。
はい、はい。
こんな感じで、2つの場所と3つの状態でこう、分類していくという話だったんですけども。うん、
はい。
まあ、今回はじゃあ、まあ、
そうですね、テーマの、まあ、その腱障害の診断の仕方、評価の仕方についてはちょっと深くやっていこうかなと。
そうですね。
思います。はい。で、まあ、さっき、まあ、場所の話からすると、まあ、場所で、まあ、場所の評価は、まあ、まあ、定義は定義そのままだから、まあ、もう痛いところはどこなのかって感じですよね。うん、ミッドポーション、中央部のところが痛いのか、いわゆる小骨の部分の方が痛いのかっていう。
単純に圧痛でね、そう。
はい、圧痛で痛いのかっていう。はい、
これに関してはまあ議論の余地なしって感じだと思うんですけど。
まあそうですよね。はい、なんで、まあ、まあまあ、これに関してはまあ議論の余地はないかなという感じですけどね。まあでも、まあ、微妙になんかこう、場所的にちょうど真ん中じゃないみたいな時ないですか？そんなのない？もう。
いや、あるかな。あるかな。
ありますそんなききいや、俺もそのミッドポーションの時はもう明らかにもう全然、小骨がかけ離れてるところが痛いっていう人が多いんで、
うん、
まあ、あんまないですかね。まあ、でも、まあ、1人か2人がいたかな、なんか場所的にこれどっちやろうな、みたいな。
うん。まあ、そういうレアケースは確かにありますけど
ね。レアケースはありますね。まあ、まあ、でもそれはちょっとコンビネーションかもしれないですよね。なんか、張力的なものもかかり、いわゆる負荷的な摩擦的なものかかり、みたいな。感じのまあまあそれはまあ、
うん、まあレアケースを除き基本的に
除く的にはまあそうですね、うん、基本的にはまあ分かりそこは場所的にも分かりやすいかなと思うんで、
うん、
はい、でまあで組織学的な分け方でいうとまあ主にオランダだとエコーが多いのかな腱障害の診断は、
うん、腱障害にはエコー使うイメージありますねオランダだと
ですよね。なんか MRI とか取るのは聞いたことないかな。
うん、オランダは基本的にあの MRI 消極的なんで高いから、
うん
うん、できるだけ MRI 取らずに診断していくっていうのが 方針なんでお医者さんたちの
そうですね、そうですね、はい、うん、CT、MRI は、まあね、なかなか取らせてもらえないっていうのが緊張ですね、
うんう
ん、まあなんで、まあ、エコーを取る方多いかなと思うんですけど、まあ、僕自身もエコーを取るんですけど、まあ、さっき言ったその組織学的に分けて、そのリアクティブテンドパシーの状態、いわゆるまあ修復機能がまだあって、まあ、その負荷の量が高すぎてたら、腱障害が起きているという状態は、まあ、エコーで見ると、いわゆる少し腱の太くなっている状態かな。まあ、単純に、3.5 ミリぐらいが、まあ、一般的な腱の太さ。まあ、オランダ人、日本人は分からんけど、オランダ人によく言われるのが 3.5 ミリぐらいが普通だよね、みたいな言われてて。まあ、で、まあ、よくあるのが、本当にもう倍ぐらい違う人も全然珍しくないんで、7ミリとか。こ、うん、んな違うんで、
その辺
の、
まあ、明らかに太いですよね。
うん、明らかにそう、うん。
意外とちょっと太いっていう段階はあんまり意味ないですよね、多分ね。
太さ的には多分、もう触診でも分かるぐらい多分。
うん。
違う。うん。違う、それは違くないですか？触診でも結構分かるぐらい。そう。
分かる。なんならエコーいるんかと思うぐらい分かる。
うん。うん、そうそうそう。まあ、なんかその、 いわゆる多分、その、いわゆる普通の腱の状態と、そのリアクティブテンドモシの状態を疑ってのエコーを取ることはあんまないですよね。なんで、もう明らかにもう腱がこう太くなってて、じゃあそれが、いわゆるそのリアクティブテンドモシにとどまってるのか、もしくは修復機能がもう失われているディスリペア、ディジェネレーティブの方になってるのかっていうのは、そういう目的でエコーを取りますよね。普通は、普通はというか、
そうですね、
多くは。まあ、なんで、まあ、太くなっているだけだと、まあ、リアクティブの、まあ、十中八九リアクティブかなという感じで、
そうですね、
で、点のディスリペア、いわゆるグレード2という言い方が正しいのかどうか分からないんですけど、その場合は、いわゆるね、腱の繊維がもう結構まばらになってきて、いわゆる断片的になってくるんで、まあ、なんか、いわゆるこう、浮腫があるようなみたいな感じに見えるんで。まあ、剣が白い線がバーッとこう見えると思うんですけど、それがなんか途切れて、ボーンとこう黒い、浮腫なんじゃないかみたいな感じの見え方するんで、まあ、そうすると
連続性ってやつですよね。
連続性が断たれるっていうような状態になってくると、うん、まあちょっとリアクティブ以上のものであるかなというのがありますよね。
うん、で、まあ、それが基本的には剣組織に変化が起こってるっていうサインなんですかね。
そうそうそう。その前のテーマで言いましたけど、そのいわゆる組織がもう変わっちゃってるっていう。いろんな状態で。
エコーで見る線が腱繊維を示してるわけなんで、腱繊維はまあしっかりしてるけど、太くなってるだけだったら、まあまだ、同じこと言いますけど、腱自体には問題ないから、まあリアクティブの範囲で収まってるなっていう考え方ができて。線が
で、そう、腱繊維が
いわゆる、ね、
そう、見えなく、あの、連続性が立たれてくると、まあ、ちょっと、リアクティブ以上のものなのかなっていう、なってて、で、まあ、グレード2と3、ディスリペアとディジェネレーションの違いとしては、まあ、その、ネオバスクライゼーションといって、いわゆる、必要のない、血流って言っていいのかな、あれは。
毛細血管の
毛細血管のそう
血管でしょ、新しい毛細血管ができてくる状態ですよね。
そう、そう、必要のない、あの、本来あるべきでないところに毛細血管ができちゃってるっていう状態なんで、まあ、ここまで来ると、いわゆる、あの、腱障害の最終段階に来てるのかなっていうような、
うん、
まあ、これもエコーで見れるんで、なんで、まあ、そこまで来ると、まあ、ちょっとは、ああ、ちょっと、重症かなというような感じになってきますよね、診断の仕方としては。
ディスルピアの段階だと、毛細血管ができてくるっていうことはまだないんですかね。
うん、まあ、教科書的にはそのディスリペアの段階だと、いわゆるその連続性、腱繊維の連続性が立たれてて、まあ、でも、まあ、毛細血管は、まあ、ちょびちょびは見られる可能性あるけど、まあ、本当にひどい人はもうブワーってこう見えるんで、こうやって。うん、まあ、そこ
の違いはそのレベルではない、
うん。
そのレベルないところがまだディスリペアともとどまってる範囲だと。う
んうんうん、まあ、もちろんこれもグラデーションなんで、まあ、教科書的に分けると言えばディスリペア、ディジェネレーションっていう分けてますけど、まあ、いわゆるその毛細血管があるなしでって、まあ、文字で言ったらあるなしで分けてますけど、まあ、実際はちょっとずつ増えてくるわけじゃないですか。
うん、毛細血管そう、ね、そう。ちょっとあるかなぐらいから、あ、これはあるなって、ってこれがっつりあるみたいな、そういう、そういうステップを踏んでいくわけですからね。
そう。まあ、だから、まあ、グラデーションはあるけど、まあ、ざっくりこう、まあ、分かりやすく分けるとしたら、その毛細血管の不必要な、毛細血管があるなしで負けていくかなって感じですね、エコー上で見るのは。
エコーであのどこに浮腫があるかって言いますか、まあ、腱障害だと割と浮腫が出ることがあると思うんですけど、どの部分に浮腫があるかって見ます？
まあ、その腱自体の診断っていうよりも、いわゆるそれによる、まあ、二次的な障害を予測するのに、まあ、周り合い見たりしますからね。腱、
うん、
周りで浮腫が起きているのも見たりするけど、それも、まあ、工場で結構大事な情報で、腱の外なのか、腱の中なのかっていう、うん、まあ、中に浮腫というか、まあ、あれね、いわゆるさっき言った腱繊維が連続性が立たれているっていう状態なのか、
うん、
周りの浮腫なのかっていうのが感じな
ん
で、まあ、そこはちょっと、しっかりと見極めなきゃいけないのかなって感じですね。
うん、僕の中ではその腱の周りに浮腫がある状態って多分リアクティブのサインだと思ってて、だから腱自体は変わってないけど、うんうん、その周りに浮腫が起きている状態で、その周りの浮腫で太くなっている状態って まあ、典型的なリアクティブのサインじゃないですか。
うんうんうん、
で、より腱自体が太くなってくると、まあ、ちょっとディスリペアとか、デジェネレイティブとかそっちを考え
るが始まりかけてるって感じですね。うん、うんうん。
だから そういう意味で、多分位置っていうのもまだ大事な情報なのかなと。
うん、まあまあ、確かに、確かに。それは見ますね。うん。エコー上では。うん、まあでも、まあ、基本的にはエコーで判断するっていうのは多いんじゃないですかね。
うん。逆に、治療台の上で何見ます、まあ、治療台の上じゃだけじゃなくてもいいんですけど、まあ、
まあ、いわゆる、まあ、触診、視診触診でってことですよね。
そう、とか、まあ、あとファンクションのテストとかいろいろなんかします、う
ん、まあでも、よくある、本当に、それこそ、ディスリペアとかディジェネーションまでいっちゃう人は、なんか、どっちかっていうと、その運動後の方が痛みが強いってイメージがあって、いわゆるその、負荷に対しての反応ですよね。なんで、温まったときは、まあ、このまま重症度によって違うと思うんですけど、まあ、スポーツしてるプレー中は、まあ、まあ、温まったらあんまり感じないけど、次の日の朝めちゃくちゃ痛いみたいなのが、まあ、結構腱鞘が来てるかなっていうイメージで。で、もう、運動中も、運動後も、次の日の朝も痛いって、もう、常に痛いんだったら、もう、多分、ああ、もう、がっつりディジェネーションに行ってるかなっていうのが、イメージありますよね。なんかディスリペアなりかけのときは、運動中は痛くないけど、なんかどっちかというと、この運動後、次の日が痛いみたいなイメージ。
うん。
かな、
うん。僕もそのなんか、回復にどんだけかかるかっていうのは、僕の中で結構、重
要で、はいはい。
で、まあさっきの分類の話でもちょっとしたんですけど、まあ僕の中では回復するキャパシティが腱にあるのかないのかっていうのがすごく大事なポイントで。
はいはい、
まだリアクティブの段階だったら腱は自分で回復できるけど、ディスリペアとかになってくると、もう回復する機能を失うわけじゃないですか、うん。もちろんゼロになるわけじゃないですけど、まあ極端に減っていくわけじゃないですか。だからそれを見極めたくて僕は特に。で、まあ、これが本当にそうなのかは僕もなんか確かじゃないんですけど、そのエビデンスとかそういうレベルで。
うんうん、
だから、運動負荷かけてリアクションが起きて、で、そこから何日で回復するのかっていうのが、なんか僕の中では、まあ、回復 の程度のサインなのかなと思ってて、ははは、リアクティブだと大体、なんか練習の後は痛いけど、まあ、冷やしたりとかしたら、大体1日とか長くても2日で回復できるみたいな。
うんうん、
だから、アマチュアクラブとかだったら、週に2回とか3回とか練習しか練習しないで、練習した後1日休んだら次の練習は参加できるみたいな。ぐらいのテンポで回復するのはまだリアクティブなのかなみたいなイメージがあって。
ああ、そうですね。
ただ、マラソンランナーとかで多いと思うんですけど、1回走ったらもうその週走れへんみたいなパターン。になってくるともうちょっと上のランクなのかなみたいな。
まあ、そのイメージありますね。
その回復するスピード。
うん。
みたいなのが重要かなみたいな思ったりしますけどね。
そうですね。
うん、これもね、まあ、負荷によるんでね、難しい
のは。なんとも言えないですよね。うん。
そう。まあ、分かりやすくマラソンランナーの話をすると、5キロ走って2日で回復できて、10キロ走ったら3日かかるみたいな、まあ、割と当たり前じゃないですか。だからそれだけで、うんうんうん、あ、3日かかったから、これはもうちょっとやばいかもしれないとか、そういう考え方はできないですけど。
うん、
うん。
もちろん、もちろん、それも。まあ、まあ、でも、同じ負荷がかかったとしたら、ってことでね。
うん。他にそういう条件だった
ら、条件だとして、うん。で、回復が時間がかかるってことは、まあ、まあ、少しちょっと重症度が高いんじゃないかっていう。
うん、うん。
ね、まあ、
そうですね。うん。
まあ、でも。
まあ、わかりやすい例で、毎日5キロ走るんだけど、
うん。
数ヶ月前は、1日休んだら走れたけど、今は、
うん、
1回走ったら1週間痛くて走れないみたいなのが、まあ、分かりやすいですよね。
はい、
だから、
はいはい、
うん、あ、これはだからもうリアクティブテントロパチーの域を超えてきたのかなっていう、
そんなイメージありますね。だから俺も、うん、そのアマチュアの時の選手で1人、その人ディスリペアまで行ったんだけど、その選手はその試合30分ぐらいは出るんだけど、その試合中そんなにまあ感じる、まあ、ちょっと痛いかないぐらい感じなんだけど、そのまあ、土曜日に試合、いつも試合なんですけど、日曜日はもう痛くて、もう歩くのもなんか大変みたいな感じまで行って、で、あ、これはちょっとやばいかな、みたいな。だって、まあそこからまあ、しっかりと治療に専念しようってなったんですけどね。まあ重要な選手だったんで、なるべく出させるような感じでやってたんですけど、まあちょっと、そのいわゆる反応が強く出ちゃったら、まあ、あ、そこからきついかなっていう。
うん、そう、それは結構、あ、これは違うかなって思うタイミングですよね。これはちょっと、うん、
なんかその運動直後の、まあ、運動した日の夜よりも朝、次の日の朝の方が痛いみたいになってくる、方が痛いみたいになってくると、ちょっと、ああ、ちょっと重症かなってなっていうイメージありません？
うん、ありますね、ありますね。うん、
なんか、
そう。もう腱が反応しないんだなっていう。
うん、
まあ、反応するけど、反応が遅れて出てくるんだみたいなイメージですね、うんうん。
なんか時差があるってイメージですよね、そこにはやっぱり重症とか高くなってくると。うん、まあ、ディスリペアの場合は。ディジェネーションになってくると何にしても痛いんであるもあるんですけど、うん、あの運動中も痛いし、ね、運動後も痛いし、みたいな。
まあ、あれですね。最終段階ですからね。
まあ、そうですね。なんで、まあ、さっきその、僕たちが話してるのは、いわゆるさっき言ったリアクティブテンダムチグレード1と、いわゆるディスリペアグレード2の間の話をしてますね。
うんうん、
っていう、まあ、ね、なんで、まあ、エコーで見るっていうのと、あとはその痛みのタイミング、回復の長さで見るっていうのは、うん、まあ、あって、まあ、あとは、
あと治療台で見るものって意外とないですよね、アキレス腱障害。
あんまりなんか、熱感とかも、まあ、一応見ますけど、そんなになんかこう、診断にこう、診断評価に役立つのかって言ったら、そうでもないっていうのが、
うん、そうですよね。
うん、
そう。
別になんか、かも ROM も別にそんなに制限されってもんでもないし、
うん。むしろ診断というよりも、多分治療台で見ていくのは、どこ、どういうアプローチをしていくかなって考えたときでも、なんか、例えばふくらはぎが硬いとか、
うん、
足首の、安定性が低いとか、
うん、
そういうのは多分アキレス腱の診断というよりも、あ、これが原因でアキレス腱症が起こってるんじゃないからみたいな、
だからアプローチを決めるためのところですね、
うん、に見る部分はありますけど、うん、まあ、診断にって言われると多分治療台で何か見れるわけではないですね、あんまと思いますね、
そうね、
うん、
まあそんな感じじゃないですかね、
診断、うん、まあ、だから診断という意味では主に、まあ、まあ場所は治療台で見ますけど、それ以外は基本的にエコーで見たりとかで、
うん、
まあファンクションの機能性のところを見て、どんぐらいでリアクションが落ち着くのかみたいなところですよね、うん、それ以外、
ね、はい、
一番重要なポイントですよね、評価としては、う
ん、はい、
うん、
まあそんな感じじゃないですかね、はい、
うん、じゃあ、はい、今回はこんなところで、次回はあれですね、あの、もうちょっとリハの部分ですね。
うん、そうですね。
永遠のテーマである、結局、液線が一番いいのか、結局、グレードアップで混線から、藍染めから入って、混線で液線出てやるのかみたいなとこですね。
そう
です
ね。
の話を次回はしておか、はい、いこうかなというふうに思います。う
ん、はい。では、次回もよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
では、さようなら。
ではでは。